誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組はですね、私もちおと、
はい、どうも皆様こんばんみ、私カステルでお送りしております。
はい、ということで、はい、どうもどうもどうも。
はい、どうもです。
はい、今回もカステルさんよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いいたします。
はい、で、まあ、今回はですね、なんと、カステルさんの方から。
はい。
ちょっと、お話の題材を持ってきていただきましたので。
はい。
はい。じゃあ、今回はカステルさんの方にバトンタッチで、ちょっと行きたいと思うんですが。
はい。
はい。今回カステルさんがお話ししたいというのは何でございましょうか？
そうですね。私あんまり今、ゲーム自体ちょっと、できていないんですけれども、携帯ゲーム、携帯のスマホアプリをですね、あるアプリをずっとやってまして、
ほう、
それが、ぷよぷよクエストを今やってるんですね。
あ、ぷよぷよクエスト。
はい。はい。なので、まあ、それを合わせてですね、まずぷよぷよのちょっとお話でもしてみようかなと思って、今日はぷよぷよをお持ちしました。
はい。
はい。
ぷよぷよの話をね、じゃあ早速していきたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願いします、
はい。はい、お願いします。
さあ、じゃあ早速ですが、
はい。
ぷよ、ということで、
はい。
どの辺からいきます？
そうですね、多分実際、あれですよね、もちおさんほどの方ですと、ぷよぷよの一番最初のスタートっていうところも多分ご存知かと思いますけれども、
はい。
はい、多分、皆さん、普通の人がですね、ぷよぷよを、知ることになったのっていうのが、多分セガがゲーム戦でですね、出した。
そうですね。
はい。魔導物語の
キャラクターを
使った、いわゆる対戦落ち物パズルとして出された、ぷよぷよが、はい、多分一番みんなが知ってるぷよぷよになるかなと思ってます。
そうですね。まあ、はい、主人公アルルがね、こういろんなキャラクターと戦いながらって進んでいくやつですよね。
はい。
あれね、大ヒットしましたよ。
そうですよね。はい、一番最初に、まあ、もともと、テトリス、落ち物パズルの第一号テトリスがですね、一番最初に流行って、
はい。
で、そこから、各社がですね、落ち物パズルっていうものをですね、うん、いろいろ考え出していきまして、
はい。
まあ、その中の、ぷよぷよもですね、落ち物パズルとして最初、一人用として最初出たんですよね。
そうですね。
はい。
ファミコンのディスクシステムでしたっけ、は
い、ディスクシステムだったり、あとは MSX だったり。
はい。
はい。そのあたりで出てた、一人模様でやる、まあ、テトリスみたいに落ちてくるものを、くっつけて消すと。
はいはいはい。
いうのをひたすらやるっていうのが最初出てきたぷよぷよだったんですけれども。
はい。
そこにですね、対戦という要素が、新たに入りまして、
はい、
自分が消した、ぷよぷよを相手に送って、相手を早く、ギブアップさせるっていう、うん、まあ今は考える、今はもう当たり前なんですけれども、その当時は本当に、まあ、ストツとかの対戦ゲームが、土壌にあったっていうのはあるんですけれども、
うんうん、
まさかパズルで対戦をするなんてっていうところはですね、非常に、画期的というか驚きもありまして、
うんうん、
シンプルなルールで、なおかつ簡単に、相手を攻撃できるというところと、
うん、
その攻撃を防いでカウンターを、行うところの、快感というのもですね、ありまして、
うん、
この対戦ゲームができるぷよぷよというのは非常に認知があって、人気もあったというような形になってます。
はい。
はい。
で、あれですよね、まあ、ぷよぷよ1、まあ、ぷよぷよ2、で、はい、ぷよぷよ3か。
3。
ね。とか、はい、まあ、だんだんこういろいろ出てくるわけなんですが、
はい。
はい。まあ、ぷよぷよシリーズ、ね、最初、最近のやつだと、スマホのぷよぷよクエスト。
はい。
はい。ね、私ね、正直な話、やったことないんですよ。
はい。
スマホ版。スマホ版って今どうなってんですか？
はい、スマホのぷよぷよクエストもですね、はい、正直言うと、落ち物ではないんですね。
お？
ありてに、わかりやすく言うと、本当に、スマホで流行ったパズルゲームというと、もちおさんなんですか？
スマホで流行ったパズルゲーム？
はい。
なんだろう、つむつむとか？
今もまだ流行ってますね。
パズドラ？
そうです、パズドラ。はい。
おー、はいはい。
はい。見た目はパズドラと同じような形で画面いっぱいにぷよぷよが並んでるんですね。
ああ、もうじゃあ最初からバーってあるんだ。は
い、うんうん、そうなんです。全面にぷよぷよがすべて並んでまして、
うんうん。
で、パズドラの場合は、指でその、
こうね、
パズルをですね、ボールをくるくるくるくると、うん、位置を変えて、同じ色を揃えてっていうことをやるんですけれども、ぷよぷよクエストは、
うん、
ですね、自分のタッチをしたときに、連続で5個まで触ることができて、
うん、
その触ったぷよが消えるんですね。
ああ、なるほど。
なので全体のうちの、1から5個までを自分の意思で消して、
うん、
そこによって生じる連鎖を使って、パズドラと同じようにですね、ゲームの、画面の上に敵キャラがいるので、その敵キャラを攻撃して、うん、やっつけて、そのステージを何度かクリアすると、クエストクリアみたいな形になるんですね。
へー、でも、たった5つね、ちょっと消しただけだったら、はい、そんなに連鎖ってできないんじゃないですか？
そうですね。ただもともとあのぷよぷよの色が今回は、5色になってまして、
比較的、
はい、
そっか、消えやすくはなってるんですね。
そうですね。
あのね、ぷよぷよってね、色がね、何種類あるかによって難易度がガラッと変わりますもんね。
はい、そうですね。
うん。で、これ最初の頃のぷよぷよとかもそうだったんですけど、
はい。
最初の難易度設定のところで、こうね、イージー、ノーマル、ハードでそれぞれこう、出てくる色の数が違うっていうのがありましたから。
は
い、
そうですね。
ああ、じゃあ、色5個だったら、まあまあ、ね、難しいのだってね、なんか6個とかもありますからね。
はい。
なるほど。で、その辺でこう、バランス取りながらってとこなんですね。
そうですね。で、まあ、今までのぷよと同じように、お邪魔ぷよも途中で登場したりして、
うんうん、
お邪魔ぷよは、まあ、今までのぷよぷよと同じように、隣のあったぷよが消えると、一緒にお邪魔ぷよも消えると。
うん、透明なやつですよね。は
い、そうですね。
うん。そっかー。
はい。
結構、あれですか、結構やってる？なんかそれ、
ね、
ステージとかなんか感じですか？ステージクリア型になるんですか？
普通そうですね。一つのステージに敵キャラがだいたい2体から、5体ぐらいいまして、
はい、
で、消すと、消した、数字やキャラクターの強さに応じて、
うん、
相手を攻撃して、相手が消えたら、やっつけられたら次のステージに行くみたいな形になってるんですね。
ほう。
で、一つのクエストについて、だいたい3ステージから5ステージぐらいあって、
うん、
っていう形なので、まあ、いわゆる本当に、パズドラみたいな感じですよね。
それは、はい、無課金でもやれる？
一応無課金でもできます。
で、
はい。
課金要素っていうのは？
はい。
なんかチケットみたいな感じ？
課金要素はもう、ぷよ、魔法石ですね。石ですね。石を買うことで、うん、ガチャを回すことができると。
お
ー。はい。
そしてガチャを回すと何が出てきます？
ガチャを回すと、キャラクターが出てきますね。やっぱりぷよぷよも、今までのですね、アルル、アミティ、リンゴなどのですね、歴代のぷよぷよキャラクタープラス、ぷよぷよクエスト用の新キャラみたいな形で、
うん、
はい、非常に多くのキャラクターが今用意されてまして、
うんうん、
はい、で、レベル、星の強さも、星2つから星7つまで、
へ
え、ランクがあるので。
まあ、やっぱり星数多い方が強いですもんね、やっぱね。
そうですね。
ダメージとかもね、変わってきますもんね。
はい。はい、で、ダメージについても、うん、一応先ほどぷよの色が5色って言ったんですけれども、
うん、
その、色の強さ、色がですね、相性がございまして、
はい。
赤と青と緑。
うん。
これがじゃんけんのグーチョキパーのようにですね、3すくみになってるんですね。
おお。
はい。青は赤に強いけど、緑に弱いみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
感じで、はい。赤、青、緑は、それぞれに応じて3すくみで強い弱いっていうのがありますと。
ああ、なるほど、ね。
で、はい。で、残りの2色が黄色と紫なんですけれども、
はい。
その黄色と紫は、お互いは、ダメージを倍与えられるけど、ダメージを倍食らうと。
おお。
いうような形になってるんですね。
なるほど。
はい。なので、クエストを組むときに、その自分で、組むキャラクターが5人選べるんですけれども、
うんうん、
その5人の属性の色ですね、色属性をどのように組んで、どの属性の敵にを攻撃するかっていうところもですね、まあ、まあ、パズドラとは言っても同じなんですけれども。はい。そんな形でまあ、パズドラライクの、パズルゲームとしてですね、結構今は、長く続いてはいますね。
おー、なんかテトリスとかね、ああいう、はい、こう、落ち物系だけじゃないんですね、今のブヨって。
そうですね。はい。
ああ、そっか、随分変わっちゃったな。
はい。
いや、ほら、自分なんかの知ってるプヨっていうのはもうそれこそ、いかに、はい、連鎖を早く組んで、相手に赤玉二つを送り込んで、相手をバタンキューさせるかみたいなね。はい、やっぱそういうイメージがすごく強かったし、はい、あと、まあ、それ以外、なんだっけ、今だとあれか、プヨプヨテトリスとかは、
そうですね。
ね、出てて、はい、ね、こう、一定時間ごとにね、こう、ぷよぷよだったり、テトリスだったり、こう、入れ替わりな、ね、するような形のなんか対戦みたいな、そういうのもあったりとか。ね、はい、でもやっぱりどっちにしても、こう、やっぱり、いかに早く消すか、みたいな、そういうのがね、やっぱ、ぷよの醍醐味みたいなところがあったんで。
そうですね。なので、ぷよぷよクエストは本当にスマホアプリに特化した、レイアウトと仕様になってるので、対戦、ネットワークの対戦で楽しむというよりは本当に一人で空いた時間にチクチクといじるような感じですね。
ちなみに、
はい、
カステルさん何時間ぐらいやってるんですか？
一応ですね、スマホソフトフォンのアプリ自体は、2013年からスタートしてるんですね、ぷよぷよ自
体は。すごい、もうじゃあもう7年？はい、
そうなんですよ。
お
ー。一応で私始めたのは、アプリが、公開されてからだいたい半年ぐらい、2013年の末ぐらいから始めてるんですけれども。
こう。
はい。
もうベテランもベテランじゃないですか、もう。
そうなんですよ。まあ、あくまでほとんど、ほぼほぼ無課金なんですけれども。
いや、でも無課金でもそれだけ続けば。
はい。
ねえ。結構楽しんでやれてますね。
はい。
じゃあもう結構キャラクターとかもだいぶ揃ってんじゃないですか、もう。
そうですね。キャラクターも結局、そのキャラクターを保存できる、ところも、まあ、倉庫みたいなところがあるんですけれども、その倉庫の容量もですね、ある程度いっぱいになるとそれ以上は、やっぱり保存ができなくなるんですね。
ああ、じゃあ、それさらに保存したかったら課金してね、はい、みたいな感じ
で。そうなんですよ。拡張すると、その倉庫の数が、増やせたりとかですね。
ああ、やっぱそういうところはやっぱ、
はい。
お金払ってねになるんですね、やっぱ。
そうですね。
うん。でも、ある程度、やっぱりキャラクター強いの集まっちゃったら、もう、ベストメンバーみたいな決まっちゃうんじゃないですか？
そうですね。大体、まあ、パズドラとも同じなんですけれども、
うん、
少しずつですね、マイナーチェンジでルールが変わったり、あとは特性が変わったり、
うん、
する部分があって、
うん、
で、それに伴って、新しいキャラクターと新しい攻撃方法が出てきてっていうような感じですね。
おー。なるほど。
はい。
そっかそっか。ちなみにお気に入りキャラは？
お気に入りキャラはですね、今ですとやっぱりなんだかんだで、アルルは使ってたり、初期キャラはやっぱり多く使うことが多いですね。
そうなんだ。やっぱ、
はい。
メインキャラは、やっぱ初期キャラの方が。
はい。
ああ、やっぱ、後から追加よりも、やっぱりある程度、ね、知られてるキャラの方が、やっぱ、強く設定されてんすかね？
そうですね。結局、あとはキャラクター、同じキャラクターでも、
うん、
何かのシリーズみたいな形で、服装が変わったりですね。
うまいことやるな、はい、
まあ、もちろん、年間通してやるので、12月にはクリスマス、サンタアルルみたいな形で、クリスマスになってサンタだから、例えば、アルルは普通は青の属性なんですけれども、
うん、
サンタになると赤と緑の属性を持ってたりとかですね。
あ、一応ちゃんとそういうの絡めてるんですね、じゃん。
そうですね、そういうのもあったりはしますね。
おー、なるほど。
はい。
そっかそっか、なんか、はい、随分変わっちゃったな。
はい。
へぇ、面白いな、はい、容量結構大きいんですか？
容量はそれほど大きくはないですね。
お、じゃあちょっと、
はい。
あとで、ちょっとスマホ、ちょっと見てみるかな。
はい。
私、はい、あんまりね、スマホで、こう、やらないんで、 逆にね、はい、こういうの聞いてみると、ちょっとやってみようかなっていう。
はい。
ところで。そっか。いや、はい、あのね、ちらっとね、ぷよって最初言われた時に。
はい。
あ、てっきり、ぷよぷよ、ね、ぷよテトの方とか話すんのかなと思ったりとか、あとは初期の、はい、その、メガドラ版とか、そっちの方の話かなと思ってたんですけど。
はい。
あえてのスマホ版
だったんですね。そうですね。はい。
ちょっと不意打ちでしたね。
はい。実際、ただ、今もぷよぷよ自体はたまにするんですけど、
うん、
やっぱり個人でたしなむ程度しか連鎖はできないので、
うんうん、
ぷよぷよってでも、あれなんですよ、今、e スポーツにあるので、正直ですね、自分たちでやるよりも、
うん、
見る方が面白いです。
あー、もう、上級者同士の。
はい。
てかもう、何が起きてるか分かんないぐらいの勢いですよね。
もちおさん、ちなみにぷよぷよ e スポーツって見たことありますか？
東京ゲームショーでやってたの、チラって、なんかやってる、でももう、あまりに早すぎちゃって。
はい。
もう、ついていけないレベルでしたね。はい、
そうなんですよ。今本当にぷよぷよ e スポーツでですね、ぷよぷよのその e スポーツのプロを目指してる人、うん、もしくはプロになってる人はですね、本当にすごい、まさに芸術的な、積み方をしてまして、
うん、大会やってますもんね。
大会もやってるんですよ。で、たまにネットで流れたりとかですね、まあ、結果だけでも、うんうん、YouTube とかで出てきたりはするんですけれども、
うんうん、
本当にですね、すごいんですよ。
うん。
例えば我々がやってた時って、
うん、
例えば3連鎖4連鎖ぐらいを早めに作って、
うん、
最初に赤ぷよを送って、相手が、うん、少し困ってるところでもう少し、連鎖を組んで、また3連鎖4連鎖ぐらいを狙ってみたいな。
そうですね。
イメージが多いじゃないですか。
うん。1回目で、ある程度こう、大きなダメージ与えて、はい、で、さらに2回目でとどめ刺すみたいな感じですよね。
はい。それがもうですね、e スポーツの世界になるとですね、最低でも10連鎖ぐらいなんですよ。
もうすでに上まで積み上がってるんじゃないですか、も
う。そうなんですよ。はい。
で、それをしかもあれ
ですね。で、それを、最初に受けた後に、自分の方で例えば12連鎖で返して、
うん。
で、だけど、その返される方も、その自分が10連鎖を送って、12連鎖返されてるうちに、また10連鎖を組めるような形で積んでって、その12連鎖のカウンターもさらに消して、また10連鎖を送るみたいなんですね。
ああ、だからもう、本当に、その最初の1回目の連鎖はもう、
はい。
それでとどめ刺すじゃないんですね。
そうなんですよ。本当に、素人が見てると、ああ、もう10連鎖なんか食らったら、もう一撃一発で終わるな、と、ふうに思っちゃうんですけど、
うん、
あくまでそれは次の相手のカウンターを出すための呼び水であって、
うん、
その相手のカウンターを、使わせることで、自分のフィニッシュ、ブローを出すというところがですね。
ああ、もう嫌でも、相手の連鎖を動かさざるを得ない状況をまず作って、はい、その間に、まあ要は自分のターンをいかに続けられるかっていう話ですよね。
そうなんですよ。
レベル高え。
本当にすごいですよ。何県か忘れたんですけど、国体の e スポーツ競技の中にも、ぷよぷよ、
e スポーツ。あ、入ってましたね。そう
ですね。はい、入ってたので。
うん、なんだっけ、はい、グランツーリスモとかと一緒になってましたよね、ぷよはね。
そうです
ね。ウィニングイレブンとかとね。
はい。
そんなレベルなんだ。一応私ツイッターでセガの公式とかも、フォローしてて、たまに流れてくるんですよ。
はい。はい、
で、あ、やってるんだなーっていうのは知ってたんですけど、
はい、まあ、
特に、まあまあ、やってるねぐらいで、細かいとこまでは見てなかったんで、
はい、
じゃあ、カステさん結構そういうの見たりとかも。
そうですね、前にスカパーか何かで、ぷよぷよ e スポーツの本当に、大会が丸々生放送で流れた時は、録画して見てましたね。
へぇ、すごいな。そう、スカパーとかで流してたんだ。
はい。
へぇ、自分なんかはたまに、フジテレビのね、深夜にやってる e スポーツっていう番組でチラッと取り上げられた、なんていう時に見たりとかは、はい、うん、ありましたけど。
はい。
ちなみに、じゃあ、今でも、なんか、誰か好きな選手とか、います？
選手とかはさすがにいないんですけど、
うん、
はい。
ね、もしね、そういうなんか個人的にね、こう好きな選手とかいたりとかしたら、追っかけとか、ね、そういうのをしてったら、またそういう、ね、あの、ぷよぷよ e スポーツ見るのも楽しくなるんかなっていう。
そうですね。
うん。
はい。
あとはちょっとどこで見れるかですよね。
そうですね。そうですね。まあ、あの、セガのアカウントから、ツイッターアカウントから、あの、見ていくと多分、たまに、あの、ぷよぷよ e スポーツの、動画が貼り付いてたりもするので、
うん、
そういうのからですね、ぜひ、あの、ぷよぷよですね、皆さん、あの、ちょっとでも遊んで、自分でそこそこうまいことやってたなと、
うん、
あの、ぷよぷよ楽しんでたなという思い出がある人はですね、ぜひ、あの、今のぷよぷよ e スポーツをですね、一回でもいいので、あの、一試合ちゃんと見ていただけると、今のぷよぷよはこんなに進化したんだっていうのと、ぷよぷよも突き詰めるとこんなにすごいことができるんだっていうのでですね、あの、感動しますので、
うん、
ぜひ、あの、見てもらいたいですね。
うん、いや、ほんとね、e スポーツもね、見てるとほんと熱くなるんでね。
はい。
うん。まあ、特にね、ぷよぷよはルールがね、シンプルでわかりやすいんで。
そうなんですよ。
うん。その、すごい速さでやってる中で実はすごい駆け引きをやってるっていうところを、じゃあ楽しんでっていうところですね、じゃあね。
はい。あの、例えば、あの、e スポーツの大会っていろいろ多いと思うんですけど、
うん、
スポーツゲームはすごくわかりやすいんですが、あの、フォートナイトみたいなバトルロイヤル系って、自分がある程度やり込んでないと、この人がどれだけすごいことやってるかっていうのがわからないんですよね。
ああ、それはありますね、確かに。
はい。私はフォートナイト一回も やったことないんで、あの、たまに子供たちがやってるのを見たりするとですね、何をやってるのかってわかんない部分はあるんですが、
うんうんうん、
はい、あの、ぷよぷよはですね、ぷよぷよ e スポーツは、あの、ぜひ、あの、皆さんに見てもらって、
まあ確か
に、すごいんだと。
連鎖はわかりやすいですもんね。
はい。
すんごい勢いで積んでくる、ね、あれですからね。はい、
考えるより感じろってくらいで、あの、の勢いでぷよぷよ落として回して、プンでってやってますからね。
うん。
はい。
そっか。自分ね、ストリートファイター5しか見てないからな。ちょっと今度、ちょっと見ましょうかね。
はい、
じゃあそしたらね、
最後
ね、
はい。ぜひ一度見ていただければと思います。
はい、わかりました。はい。ということで、
はい、
今回はね、カステレさんが持ってきました、ぷよ。
はい。
ね、ぷよぷよ。
はい
ね。
はい。
ぷよぷよクエストからね、ぷよぷよ e スポーツ。ね。
はい。
はい。ね、そちらね、もうぷよぷよ一くくりでね、いろいろお話ししていきました。
はい。
はい。で、ちょっと最後に、ちょっと一つお知らせいいですかね。
あ、はい。
はい。この番組のですね、ツイッターの、はい、ハッシュタグ。
はい。
正式に、ちゃんと作りましたんで、一応お伝えしておきます。はい、ハッシュタグは、誰誰ゲーム話でございます。誰誰は漢字で二つ、
はい、
誰誰ゲームはカタカナでゲーム、そして最後は話は漢字となっております。はい、まあこの番組そのままタイトル名縮めただけなんですけど、こちらのハッシュタグやっぱりね全く重ならなかったので、これでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ね、今回のあの。ね、ぷよぷよのね、この話の感想とか、あと、この選手すごいんだぜとかあったらぜひ知りたいですよね。
そうですね。
ね、そういうのを教えていただけると、また、そういうのもチェックして、またこちらもね、楽しんでいけるかななんて思いますんで、ね、あと、ぷよぷよの思い出、ね、あの、はい、皆さんありましたら、そういうのもね、ぜひ、このハッシュタグでつぶやいてください。あ、もしくは、あの、まあ、メールの方がいいという方は、mochiogamedaisuki.dx@yaho.co.jp でございますね。前私が使ってた、ね、あの、もちおゲーム大好き dx@yahoo.co.jp でございます。ね、こちらの、はい、メールアカウントまだ残ってますんで、
はい、
こちらに送っていただいても構いませんので、ね。
はい。
はい。で、あの、ある程度コメント溜まりましたらね、あの、お便り会とかもね、やれたらいいかななんても思っておりますので、皆さんお気軽に、
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、ということで、ね、そろそろお時間も、ちょうど、
はい。
ね、よろしい感じでございますので、カステルさんなんか最後に言い忘れたことありますか、はい、大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。はい。はい、
ということで、今回はね、ここまでにしたいと思います。ここまでのお相手は、私、もちおと。
はい、私、カステルでした。
はい、ということで今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼しまーす。
失礼しまーす。